クリア
小松の
KK ナイト。KK ナイト。はい、ということで第556回の配信となります。お届けをいたしますのはクリアと、
はい、実はクリアだけなんですね。いやー、今までですね、一人喋りということがあったんですけれども、あれあれと、クリア福岡系だけだということですと、ひょっとしたら東京稽古と小松先生に何かあったのかしらと思われるかもしれませんが、いやいや、実はそうではないんですね。実はちょっと今回新たな試みをしてみようということで、1回の配信を前半パートと後半パートに分けまして、1つのテーマでそれぞれがお互いに、お話をするという、まあ、リレー形式のような形での配信をちょっとやってみようということで、なった次第でございます。ですので最初のタイトルコールは私クリアのみということでございますけれども、前半私のパートが終わり、後半からは今度は小松先生がお話してくださいますので、エンディングはですね、小松先生が締めていただくということで、そんな、555回キリ番回を開けてですね、556回の回はちょっとね、新しい試みで配信をしてみたいなというふうに思っておりますので、ぜひリスナーの皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、ではですね、それぞれお互いにお話をするということなんですが、テーマはね、統一をされていた方がいいかなというふうに思いますので、じゃあどんなテーマでお話をしようかということなんですけれども、今回ですね、ターンで言いますとハードガジェットの回なんですよね。ということもございますので、今回のテーマは分かりやすく、私や小松先生の最近といえばカメラそして写真ということでございまして、カメラを一つトークテーマとしまして、まあ、お互いに自由にお話をしましょうということで、話がつきましたので、今回はカメラをテーマにお話をしたいと思います。じゃあ私クリアがカメラについてトークをということで、いくつかちょっとお話をしていきたいんですが、まずお話をしたいのはフォトウォークに関してですかね。以前の回でですね、柴又にですね、フォトウォークに行きますよということで、リスナーの皆さんにもぜひいらっしゃいませんかということでお声掛けをしたんですが、実は、はい、お二人ですね、普段このポッドキャストを聞いていただいている方がご参加をいただきまして、私と小松先生そして、リスナーの方お二人とですね、4人で柴又にフォトウォークに行きました。4月の下旬ですね。いやー、楽しかったです。何よりも私が柴又に行ったことがなかったので、ですのでですね、まあ、初体験、私現在55歳ですが、あ、私の年齢も5並びですね、55歳なんですが、まあ、小さい頃はですね、父親がやっぱり寅さんの映画が好きだったということで、同じようにですね、一緒にこう寅さんの映画見てたんですよね、場合によっては映画館に見に行ったりもしてたんですけど、ですのでやっぱりあの寅さんの世界観、柴又一度行ってみたいなと。まあ、今仕事をしているデジタルハリウッド大学スクールデジタルハリウッドはお茶の水にキャンパスがあります。決して柴又遠くないので、これまでもね、何度もまあ行く機会がなかったかと言われれば時間はあったんですけど、なかなかこうね、目的を持って行かないといかないみたいなところもありますので、まあ、今回はフォトウォークをということでですね、目的を持って行くことができたので、いやー、感動しましたね。柴又駅を降りるとすぐに寅さんの像と、そしてそれを見つめる桜の像がね、あるんですよね。ここ最近あの駅前が開発されたらしく、以前はですね、建物なんかもそんなに多くなくて、
まあ駅前にね、それこそ像が立っているっていうような感じだったようなんですけれども、まあね、今回伺ってみると、結構ね、最近建てられたかなという感じの建物が2階建て、3階建てみたいな、2階建てだったかな、建物が像の周りを囲んでおりまして、はい、まあそんなような雰囲気の中ですね、たくさん人は結構ね、やっぱり像の周りいたんですけど、私もご多分に漏れず、その像の写真をもちろん自分でも撮りましたし、逆に、フォトウォークをご一緒していた方に、像のそばにいる私の写真をですね、撮っていただいたりということで、はい、写真撮っていただきましたね。いや、フォトウォークということでですね、まあ数名でこういった形で写真を撮りに行くと、そういう感じで自分が写真を撮るだけではなくて、他の方にね、写真を撮っていただけるというのもですね、フォトウォークのいいところですよね。そしてですね、参道行きますと、まあ、トラさんの舞台となったトラ屋が、ね、別の名前なんですけどね、撮影の奥で使われた、お店は別の名前なんですが、実際に撮影で使ってたお店も、まあ、あったので、こう感慨深く見ることもできましたし、これ使ってるお店も撮影の、時期によってはですね、お店変わってるらしくて、本当に最初の初期の方はそれこそお名前もトラヤという名前の、お店があって、そこで撮影をしてたらしくてですね、そこもですね、主に初期以外は撮ってた、お店の、まあ、2軒隣ぐらいだったかなぐらいに、トラヤさんという名前の、お店もあったので、はい、そこも見てという感じで、まあ、それ以外も参道のお店が本当に下町の、参道のザお店っていう感じでですね、まあ、おせんべい屋さんがあったりとか、まあ、いろんなね、昔ながらにあるんだろうなってお店が並んでいて、まあ、そこをね写真に撮っていくだけでもとってもね時間がまあ、かかると言いますかそんな感じで参道を歩いていきました。そしてその参道の先には大釈天ということで、はい、ございましたね。ここもねやっぱり佐藤蛾次郎さんがね、ほうきでこうはばいてたりとかね、してたりね、竜智秀さんがね、こう僧侶の役でね出てらっしゃったりしてましたけれども、そのシーンも思い出すような懐かしい光景がですね、並んでいてとても感動しましたね。まあ場所によってはですね、ちょっと写真撮影が NG のような場所もあったので、あんまり大釈天の中では写真なんか撮れなかったんですよね。なんか気分的に写真撮影が禁止の場所があったので、写真撮ってもいい場所ももちろんあったんですけど、なんとなくそのカメラを一旦ちょっと収めるような感じで大釈天の中では過ごしたので、実はフォトウォークに行ったのにあんまり大釈天の中の写真がない感じだったんですけれども、でもなんかそれはそれでなんかゆっくりと大釈天の中を見ることができたので、それはそれで良かったかなっていうふうに思っております。そして今度はね、そこからですね、川沿いの方に行きまして、あれは江戸川になるんですかね、間違ってたらすいません、はい、川沿いを歩いてったんですけど、そうしましたらですね、なんと私は思いもかけなかった場所にたどり着いたんですね。同行してた人たちが割とですね、柴又にもともと古くから、近くにお住まいの方だったりとかが同行してたので、私がその川沿いに行った場所にそれそのものがあるっていうことが分かっていて、あえて案内をしてくれたようなんですが、なんとですね、矢切の私がありまして、細川隆さんの演歌のね、歌矢切の私、歌っちゃダメですね、ポッドキャストね、はい、矢切の私がありましたよ。いやー、感動しましたね。本当に対岸に渡す船がね、行き交っているような場所で、でもね、この季節、4月の終わり季節ですと、非常に周りの川沿いもですね、お花が咲いていて、気持ちのいい気候だったんですよね。天気も良くてですね。ですので、 まあ、中、矢切の私のいわゆる中はですね、ちょっと船に乗る人しか入らないでくださいみたいなことが注意書きで書いてあったので、中までは入らなかったんですけど、まあ、入り口のところちょっとね、写真撮ったりとか、周りのちょっとね、お花がある風景とかっていうのは写真を撮ったりしたんですけれども、いやー、とってもいい場所を写真撮ることができました。そしてその後は、さらにということで、寅さん記念館。その横にはさらに山田洋次記念館もあったんですけれども、その記念館の中にも入ってということで、はい。まあ、昭和な雰囲気、昭和の柴又の雰囲気を記念館で味わうことができましたね。記念館の中はですね、一部写真撮っちゃダメなところはあったんですけど、ほぼほぼ写真撮っていいですよっていう感じになっていたので、これまたフォトジェニックな場所が記念館の中はたくさんあって、はい、写真を撮るのもすごく楽しい場所でしたね。そして、まあ、寅さんの柴又の世界観っていうのを存分に味わうことができましたので、いや、寅さんがね、持ってたアタッシュケースの中身とかね、履歴書とかもありましたよ。はい。まあ、いろんなものを見ることができて、そして、その隣にある山田洋次記念館に関しては、寅さん記念館に入った人は、そのまま山田洋次記念館も入ることができるということで、はい。入ったんですけれども、これまた寅さん以外の映画などについてもね、いろんな情報が展示されてたりとか、あとは撮影機材、これまたね、撮影機材ってフォトジェニックなんですよね。はい。なのでこういったようなものも写真を撮ることができました。はい。まあ、柴又のようなね、下町と呼ばれるようなところの町並み、まあ、フォトウォークをするというのは非常に私普段スナップ写真を撮ってるんですけど、そういう身からすると非常に魅力的な場所でしたね。まあ、そういった形で、まあ、都内でも、まあ、いろんな場所でね、写真を撮るスポットっていうのがあるんじゃないかなと思いますので、今後もですね、いろんな場所で写真を撮っていきたいな。その際にはまた今回ご一緒できなかったリスナーの皆さんともフォトウォークご一緒したいなというふうに思った次第でございます。さて、そんな中ですね、今申し上げた通り、私はスナップ写真を撮るのが基本的には好きなんですけれども、今使用しているカメラというのが XS10 という富士フイルムのカメラなんですね。これ、軍艦部分がですね、割と出っ張った形のデザインになっていて、いわゆるですね、レンズ交換型のカメラというような形をしているんですが、そういったちょっと軍艦部分が出っ張っている構造ですと、私が使ってるね、富士フイルムの XS10 というカメラは、センサーが APS-C という、いわゆるフルサイズと呼ばれるものよりもちょっとちっちゃいセンサーなので、フルサイズのカメラよりもちょっとね、コンパクトになっています。コンパクトにはなってるんですが、とはいえですね、まあ、軍艦部が出っ張ってるようなデザインのカメラということですと、それなりに存在感があったりとかですね、するんです。で、スナップ写真を撮るということで言うと、もうちょっとなんかね、コンパクト、よりコンパクトで、まあ、存在感もね、なんか撮ってるなっていう感じだったりとか、逆に撮られてる方からすると撮られてるなっていう感じを感じさせない方がね、自然な写真が撮れたりするかなっていうふうに思うんですけども、そういった意味で、ちょっとね、近々カメラをね、買い替えたいなというふうに思っておりまして、じゃあどんなカメラに買い替えたいのかなというふうに思っているかと言いますと、同じ富士フイルムの XE5 というカメラにですね、ちょっと買い替えをしたいなと思っております。まあ、目処としては8月ぐらいを目処に買い替えられたらいいなと思ってるんですけれども、まあ、なんでこのカメラに買い替えをするかということで言うと、まあ、軍艦部分のとこがフラットなんですよね。いわゆるこう形としてはレンジファインダー型というような言い方をするとイメージしやすいかもしれませんが、そんな、カメラになってます。ですので、まあ、より XS10、 今使用している XS10 よりもコンパクトであると。で、存在感が割とね、消せるかなっていう感じですね。まあ、スナップ写真ですので、さっと取り出してカシャッと撮るっていうのがね、できるといいのかなっていうふうに思うんですが、まあ、それが現在のものよりもしやすいと。そして本来はですね、私実は XE5 ももちろん好きなんですけど、 X プロシリーズというですね、これまたレンジファインダー型のですね、カメラがありまして、本当はこれを昔から憧れを持ってるんですね。 ところがこれがなかなかですね最新のものが出ない。現状の X プロシリーズは X プロ3がですね、最新のものになるんですが、といってももうですね、販売は終了しておりまして、発売したのが2019年なんで、もう7年ぐらい経ってるんですよね。で、新型が出ない。でもですね、実はですね、噂として2027年、来年出るんじゃないかっていうの噂がちょっとあってですね、そこまで待つという選択肢もあるんですが、ただ昨今のカメラの値段の高騰を考えると、もうね、多分ですね、とんでもない値段になることが想像されるんですよね。で、私はやっぱり、まあ、趣味でカメラをやっているので、身の丈みたいなことを考えると、やっぱりね、そこまでの値段をね、想像される値段をかけられないなっていうことで考えると、まあ、XE5 というのが私が目指したいカメラスタイルと写真スタイルと写真撮影スタイルと、あとは、まあ、値段的にもそれでも高いんですけどね、非常に高額なんですけど、とはいえ、まあね、買い替えということで、ちょっとね、下取りにも出してということで、まあ、手に入れられるかなっていうところで言うと、身の丈に合ったものかなということで、XE5 をちょっとね、手に入れたいなと思ってる次第でございます。ですので、まあね、それを8月にちょっと買い替えることがもしできたら、これまでよりも、これまで以上にですね、スナップ写真なんかにも勤しみたいなと思っております。そして、そんなことが起こっていくとですね、今度はですね、レンズにも興味を持っていくんですけども、まあ、ただね、レンズもね、高いものをどんどんどんどん買っていくっていうようなことは難しいので、じゃあ、ということで最近興味を持っているのが、オールドレンズですね。ミラーレス一眼というものになってからですね、古いフィルムカメラで使ってたレンズを、マウントアダプターというものを使って付けることができるんですよね。このオールドレンズ、古いレンズなので結構安いものからたくさんあるんですね。で、私もですね、昔はオートフォーカスじゃないと写真が撮れないちょっと怖さがあったんですが、半年ぐらい前にマニュアルレンズを、新しい新型のマニュアルレンズを購入してからは、マニュアルで写真を撮影することに慣れちゃったので、そうすると今度オールドレンズかなということですね。まあ、いろんなオールドレンズにもちょっと興味を持っているということで、まあ、現在興味を持っているのが、スーパータクマと呼ばれるですね、シリーズで、55mm の F1.8 という、レンズが、1960年代とか70年代に、リリースされてたものらしいんですけど、これがですね、弾数が多くて使いやすいみたいなんですよね。しかもバージョンがいくつかあるようでございまして、特に私がちょっと気になっているのが SMC タクマと呼ばれるようなバージョンで、コーティングがちょっと新しい、後の方のバージョンのものがですね、実はスーパータクマという名前のものよりも、その SMC タクマと呼ばれるものの方が、あのスーパータクマの方が人気があるらしいんですね。だから値段がちょっと高いんですけど、高いと言っても安いんですけどね、オールドレンズの中では安いんですが、 SMC タクマの方がさらにこうお安く手に入るというところで、数千円で手に入るっていうことで言うと、ちょっとそっちに興味があるなと。あとは変なこだわりなんですが、私が1971年生まれなので、レンズもちょっとせっかくなんで、オールドレンズ1971年にリリースされたものを使ってみるとちょっと愛着が湧くんじゃないかなみたいなこともちょっと考えててですね、そのスーパータクマ、SMC タクマと呼ばれるものの1971年ぐらいにリリースされたものがないかなっていうことで、ちょっと、中古カメラ屋さんなんかを回ってみようかなと思ってるのが、ちょっと昨今の私のカメラ事情ということでございます。はい、ということで、はい、まあ、なかなかね、カメラに関してのトークというのは小松先生ともお話ができるところかなというふうに思うんですが、富士フイルムのカメラを使っているという意味で言えば私だけでございますので、まあ、そんなお話もね、ちょっと一人トークということであればお話ができるかなということで、ちょっと今回は、柴又フォトウォークの私的な感想と、あとは、カメラにまつわるお話、レンズにまつわるお話ということで、ちょっとお話をさせていただきました。それでは前半はこのぐらいにいたしまして、後半の小松先生にバトンタッチをしたいなというふうに思うんですが、小松先生は後半カメラをテーマにしてどんなお話をしてくださるのでしょうか。楽しみですね。ぜひ皆さん後半も楽しみに聞いていただければと思います。 それでは後半の小松先生よろしくお願いいたします。
はい、ここからの後半パートを担当いたしますのは東京恵子と小松です。今回の試みとしてですね、前半クリア先生で、で後半は私の方で、引き続きですねカメラにまつわる話をしていこうと思います。はい、私の方もね、先々週のねフォトブックについてもちょっとね感想を言っていこうかなと思います。まあいや非常にね楽しかったですね。まあ私的にはですね、実はまあ今回行ったところは近所でもありますので、まあ近所ゆえにですね、まあ写真を撮るっていう意味で、まあ新しい目線で行けて非常にね、なんか近所でしたけど新鮮でしたね。で、まあ毎回そうなんですけど、まあ目的はね、写真を撮ることではあるんですけど、まあフォトウォークですね、まあ歩きながら写真の構図考えたりとか、カメラのことについて話したりとかね、その場所についての、まあ、話や、まあ、近況の話、まず一緒に行く人とかね。まあ、普段しない会話がね、生まれるのは非常にいいなというふうに思ってます。まあ、それは楽しいなって感じですね。で、撮った写真もね、やっぱ後で見返すとですね、やっぱり、まあ、僕あんまり上手じゃないんで、まあ、ピント甘いなだったり、露光いけてないなっていうのはちょっと残念なものもあるんですけど、ただ、その時考えたこととかですね、思い出しながら、まあ、あ、いい色合いだなとかね、こう撮れたなっていうふうに、やっぱ、見るとやっぱ楽しいなというふうに感じたりします。まあまた行きたいですね。で、まあ私はね、普段広角レンズ、非常にこう画角の広いレンズ使っているので、まあどちらかというと写真を撮るのはですね、なんか構図を楽しむ感じが多いんですけど、まあやっぱね、今度はね、ちょっとこう動物園とかでこう、被写体でね、切り抜く感じのね、写真撮ったりとかね、したいなというふうにはちょっと思ってます。まあちょっとね、欲しいレンズはちょっとしばらく買えなさそうなので、まあレンタルかななんてね思いながら、ちょっとね先のことを考えている感じですね。はい、ということでまあ、後半パートですね、私の方でまあカメラの話なんですけど、まあ何話そうかなというふうに思いまして、まあいろいろ見てたんですけど、一応本日はですね、グッドデザイン賞に選ばれたねデジカメについていろいろとピックアップしてお話できればいいかなというふうに思っております。はい、よろしくお願いいたします。はい、グッドデザイン賞なんですが、まあ、ちょっと改めて調べまして、まあ、1957年にですね、設立された、まあ、日本唯一の総合的なデザイン評価推奨の仕組みだそうです。通称 G マークと。で、製品、建築ソフトウェアサービスなど、有形無形、問わず、社会を豊かにする良いデザインを、審査、表彰し、国内外の多くの人に慕われている、信頼性の高い賞だということ。らしいですね。はい。で、調べてみたら、まあ、2026年のグッドデザイン賞は、まあ、現在応募期間中で、これから、まあ、今月の、まあ、下旬ぐらいですかね、締め切られて、そこから審査が進んで、まあ、最終的に、発表は10月になるようですね。楽しみにしていきたいですね。で、今日はですね、そういう意味では、まあ、本日は、まあ、2025年のものについてですね、話していければと思います。で、グッドデザイン賞をね、やっぱり見てみると、まあやっぱり結構上位のその賞とかに選ばれてるものとしては、カメラってやっぱ少ないは少ないんですけど、まあ全体的に見るとグッドデザイン賞に選ばれているカメラって結構たくさんありまして、まあその中からですね、いくつかちょっと目についたものを話していければと思います。ちょっとね、全部は話すと時間がないと思うんで。はい。で、ちょっと見ていこうと思うんですけど、まあ、グッドデザイン賞いろいろあって、まあ、通常のね、グッドデザイン賞、その他に、まあ、金賞であったりとかね、グッドデザイン100みたいなの、あったりするんですけど、まずは最初にグッドデザイン賞からですね。はい。一つ目はですね、僕ピックアップしたのは、キャノンですね。キャノンの、EOS R50V っていう、ミラーレスカメラのですね、デザイン選ばれたやつがあります。はい。こちらはですね、割と、結構、小型でですね、まあ、一応対象としてはなんかその初心映像制作とかねと、まあ、初級者とか、まあ、表現の幅を広げたり動画クリエイター向け結構幅広く、ユーザー向けに作られた、まあ、レーズ交換式のミラーレスの一眼カメラだそうです。はい。で、これちょっと僕の方はねパッと見た時にやっぱなんかね結構コンパクトでちょっとねレンズのこの大きいやつをつけてる時のねこの違和感っていうかねゴツゴツ感が僕すごいいいなと思って見ていて、 僕も割とちっちゃめのカメラ、ソニーのね、α4C2 っていうのを使って、α4C2 じゃねえ、α4C ですね、を使ってるんですけど、やっぱちょっとこういう、ちょっと自分の好きなものと、ちょっと近しいものを感じるなと思って、フォルムはね、全然違うんですけど、やっぱこう非常にミニマムというか、なんか無駄がない感じがしていいなっていうふうにね、思いましたね。はい。他見ていきますかね。はい。ですね、で、次が、ニコンですね。ニコンの、Z52 ですかね。はい、選ばれております。なんかね、割と見た目はね、まあ、一見すると僕からすると普通な感じにも見えるんですが、まあ、フラッグシップモデルの Z9 と同じ、まあ、画像処理エンジンを搭載していて、まあ、小型軽量、まあ、信頼性の高いボディというところで、まあ、上位機種譲りの高い操作性を持っているっていう、まあ、カメラ初心者としては非常にいい。レンズ、カメラだというところですね。はい。なんで、これから始める人とか、ね、本格的に始める人にとっては、なんか非常に良さそうな感じの、カメラだな、というふうに、思いました。はい。はい。続きまして、ここからは、富士フィルムが、3つほどちょっと、紹介というかね、見ていきたいと思います。ね、クリア先生がね、使ってる富士フィルムで、まあ、この方もご存知だと思うんですけど、一つ目がですね、GFX、100RF ってやつですね。はい。もう我々の多分、ポッドキャストでも出てきた、めちゃめちゃこう、センサーがでかいやつですよね。1億画素ぐらいあるやつでしたっけ？はい。だから、なんか交換式のね、カメラではないんですけど、レンズのね、交換式ではないんですけど、撮れる、切り取れる、その、なんだろうな、1億画素あったら、そのうちの一部分だけ切り抜いて、写真をね、撮れるっていう感覚で言うと、ちょっと今までにない体験ができる感じで面白そうだなと。まあ値段もね、そこそこするんで簡単にはあれなんですけど、ちょっとね、僕はこれ一回使ってみたいなって感じなんですよね。いやー、書いてますね。有効画素数1億200万画素。すごいですね。はい。まあちょっとね、開放値とか F4 で暗めではありますけど、いやー、それでもちょっとね、これで写真ちょっと、風景とか撮ってみたいなって感じはね、すごいありますね。はい。富士二つ目、は、富士フィルムのですね、X ハーフですね。これなんか、面白いなと思ったのが、多分ファインダーとか見たら一発で違うのわかりますかね。往年のハーフサイズカメラに着想を得て、一枚で静止画と動画の組み合わせを楽しめる画期的コンセプトを持った、現行 X シリーズ最小最軽量のデジタルカメラだそうです。で、ハーフっていうところのね、やっぱり名称のところから、この何ですかね、切り取られ方が面白いですよね。実際の見てる画面のなんか半分に切り取って、縦型の、やつで撮れるんですね。だから、なんだろうな、カメラ普通に横に眺めてるんだけど、ファインダーは縦のサイズのものが入るみたいな。ちょっとこれもですね、今までにない体験とかができそうだなっていう感じで、ちょっと面白そうな、今時のなんですかね、縦型の写真とかを撮るっていう人にとっては非常になんか面白い体験ができそうな感じですね。これいいですね。はい。次行きましょうか。で、富士フィルム3つ目がですね、XE5 ですね。これ結構コンパクトで、なんだろうな、ビジュアルめっちゃかっこいいですね。ちょっとクラシックな感じの雰囲気もするんですけど、非常になんだろうな、レンズ周りというか上の、カメラの、ね、上の部分のフォルムが、すごいスッキリしていて、かっこいいですね。うん、で、それでいてなんかレトロな感じもするので、非常になんかこいつは見た目かっちょいいなっていう感じがします。はい。まあ、ちょっと見てみましょうか。小型レンジファインダースタイルが好評の XE シリーズ最新機種と、機械式時計を彷彿させる緻密なダイヤルを備えたアルミ切り出しの、軍艦デザインを特徴として、小型ボディに新世代センサーなど最新技術を凝縮と、当社レンジファインダースタイルを再定義する懐かしくも新しい撮影体験を幅広いユーザーに撮影の喜びを提供するということで、いや、いいですね。これなかなかかっこいいですね。かっこいいというか、やっぱなんだろうな。非常になんかこう、めでたいというかね、自分で持ちたいなと思わせるような感じのデザインですね。これはなんかいいですね。 はい。で、というところがまでが、一応ちょっと他にもまだ選ばれてるものあるんですけど、一応グッドデザイン賞というところのところは以上にしようかなと思います。で、その他の部分として、グッドデザイン賞の中の、まあ、今の通常のグッドデザイン賞、その中でもさらにこうグッドデザインベスト100っていうのがありまして、その中で選ばれてるやつが、探してみたら、ミラーレスカメラ1個だけ、グッドデザインベスト100に選ばれておりました。はい。それがですね、何かと言いますと、EOS の R1 という、これがですね、まあ見た目かなりその、やっぱりこう、プロユースのカメラだなっていう感じで、キャノンの EOS なんですけど、結構、なんだろう、角が取れた、ボディですね。結構大きめのボディですね、これ。はい。ちょっと読んでみますね。EOS R1 はキャノン初のプロ用ミラーレスカメラのフラッグシップモデルと。快適な操作性と高い防塵防滴性能を備え、スポーツや報道など過密な過酷な環境で活躍すると、ディープラーニング技術を生かした AF サポート機能、あ、そんなんあるんですね。最先端の、視線入力機能を搭載し、画質オートフォーカス性の高速で全てにおいて一切妥協を許さないプロの期待に応えるカメラと。これね、調べてみたんですけど、まあ一応オープンプライスなんですけど、まあ割とやっぱり100万レベルの、ミラーレスのカメラですね。まあなんでどちらかというとやっぱプロユース、本当にこう、キャノンのね、プロの方が、まあ、持ちたいというような感じになるやつなんですかね。ちょっとね、僕はやっぱりこの、まあ、もちろんフォルムはかっこいいはかっこいいんですけど、やっぱちょっとこのサイズのカメラをやっぱ自分でこう持って操作するって感覚があんまりないので、ちょっとこのね、フォルムのね、良さみたいなところだったりとかね、フィット感みたいなものはちょっとこれだとわかんないんですけど、まあでも選ばれたっていうところもありますんでね、ちょっとこれはこれで、まあ多分触れる機会ほぼないと思うんですけど、もしヨドバシとかにあったらね、ちょっと触ってみたいなって気はしますけど、100万だからな、ちょっと怖くて触れないですよね、ちょっと。で、これがまあ一応ベスト100に選ばれたやつですと。で、その他なんかいろいろ部門賞的なところはいろいろあるんですけど、で、対象が、まああるんですよ。対象はまあミラーレスカメラじゃなくて、その対象の次に来るやつとして、グッドデザイン金賞というのが、ありました。なので、グッドデザインの金賞に、選ばれたのはいくつかな ?2、4、6、8、まあ、20ぐらいかな。20ちょっとぐらいありますかね。の中の一つです。なんで、グッドデザインのゴールド、まあ、金賞ですね。ゴールドアワードと呼ばれているものに選ばれた、まあ、レンズ式交換ミラーレスカメラが一つありますということで。はい。こちらも我々のポッドキャストでは何回か出ておりますが、はい。こちらはですね、シグマの BF ですね。はい。まあ、そうだよね。なんか、まあ、それは割と納得だわっていう感じの、内容ではありますね。はい。まあ、シグマのですね、アルミをですね、切り出したっていう話ですね。アルミニウムインゴットですね。インゴット7時間かけて切り出すっていうカメラになってます。はい。これね、かっこいいっすよね。で、僕実際に持ったんですけど、これがね、手に馴染みにくいんですよ。個人的には。持ちづらかったですね。でもね、かっこいいんですよね。これで写真撮りたいなと思わせるような感じの非常に綺麗なデザインのカメラですね。ああ、これはね、確かにね。ただなかなかやっぱね、お値段も結構しますんでね、なかなか手が出ないところではありますけど。はい。まあまあ納得の感じでありますね。ちょっとね、審査員の評価を見てみましょうかね。はい。評価コメント。もし現代にデジタルカメラという製品が写真を撮るという技術のみが存在していたら、そのための道具にこのシグマ BF のような姿になっていたかもしれないと。iPod、iPhone をはじめ、で、目にした時と、消費に通ずる新しさと、目的に純粋に従う美しさを備えていると。シグマというブランドの本質もよく表れており、レンズを核に据えた、発想がボディカメラを徹底的に研ぎ澄まし、その精度を一層際立たせていると。久しく味わっていなかった、プロダクトデザインで心躍る、感覚を呼び起こす一台であると。あ、メタボメですね。 はい。まあ、ぜひですね、ちょっとカメラね、あんまりこう、ちょっと、詳しくなかったりとか、BF そうなんだ、ぐらいな感じの方もいらっしゃるかもしれないですけど、やっぱね、ちょっと、見てもらうと、非常に綺麗ですね、かっこいいですね。生で何回か見たことありますけど、うん、そうですね、僕もお金持ってたら欲しいなと思う一台ではありましたね。はい。ということで、グッドデザイン賞のね、2025年のやつをいろいろと、見てきたわけなんですけど、やっぱちょっとこう、なんだろうな、自分が持ってるもののやっぱりカメラもやっぱり自分でやっぱ好きだなと思えてるのは今良かったなと非常に思っています。まあこういったもちろんね、素敵なカメラもあるんですけど、自分の持ってるやっぱカメラをそれと比較して、なんか、それはそれで僕自分のカメラ非常に好きだなと思えるのは、まあ、だから選んだ時に、良かったんだなっていうふうにちょっとね、逆に思うようになりましたね。はい。まあ、やっぱレンズがね、欲しいですね。今はね、ボディもいいけど。うん。でもね、ちょっとね、いろいろ今回のグッドデザイン賞のやつを見ていて思ったのは、やっぱり自分のね、感覚で言うと、やっぱりね、広角レンズで撮るのって非常に僕好きで楽しいんですけど、やっぱりね、望遠レンズとかでも撮りたいんですよ。で、そうなった時に、多分ね、普段のスナップ用には、やっぱり結構広角のちっちゃいやつ、レンズも割とね、ペタッとしたやつが持ってて、で、それ、その軽いやつともう一台、やっぱちょっとね、望遠のがっしりした感じの、ものを持てるといいなって感じはしましたね。だからまあ、もしかしたら、まあ、レンズを、望遠レンズ買うのと、まあ、ちょっとね、お金余裕があれば、そういうちっちゃめの、なんですかね、コンパクトな、まあ、コンデジでもいいかなって感じをね、最近してますね。それくらいやっぱりね、センサーとか、ちっちゃくてもやっぱり結構楽しめるカメラが、なんか、増えていく感じが個人的にはするので、はい。まあ、ちょっとそんなことをね、今回はね、シグマの、まあ、BF だけじゃなくて、富士通のね、カメラとか、まあ、いろんなカメラ見てそう思いましたね。はい。まあ、あとはね、ちょっとね、最近だとそういう、まあ、新品ももちろんそうなんですけど、まあ、僕もね、オールドレンズとかそういったものも興味あるので、まあ、ちょっとね、気が向いたら、その、中古ショップとかもね、ちょっと見て回ろうかなというふうに、思ったところでございました。はい。ということで、今回ですね、初めての試みで、前半クリア先生、後半小松という、ちょっと面白い感じの、まあ、ラジオではね、こう、結構、パートで、こう、話すとかあると思うんですよね。まあ、前後半区切るっていうのはあんま、ない気がしますからね。まあ、通常普通の別の番組になっちゃいますからね。はい。ということで、まあ、ちょっとね、この辺の試みは、まあ、今後もね、ちょっと、面白い試みだなと思ったら引き続きね、ちょっとやってみようかなと思うところもありますので、はい。またたまにね、こんな回があってもいいかなっていうふうに感じたところです。はい。ということで、本日はね、以上にしたいと思います。はい。KK ナイトはですね、毎週木曜日に配信を行っております。公式サイト、もしくは、Apple Podcast ですね、Spotify など、配信でお聞きいただければと思います。はい。ということで、以上といたします。お届けをいたしましたのは前半福岡恵子とクリア先生、後半東京恵子と小松でした。それでは次回567回での配信でお会いいたしましょう。さよなら。